マンション漏水の個人賠償責任保険請求手続きと費用区分。マンションの漏水で下位下の周度に被害が生じた場合は、まず加入時の役家、被保険者、事故住宅の住所、法律上の賠償責任を確認する必要があります。下位下の復旧費、漏水調査費、原因となった配管の修理費。自宅の仕上げ材の復旧費は、同じ基準では保証されないため、項目ごとの証拠書類と保険会社による書面での判断が必要です。事故当時有効な保険証券で、個人賠償責任特約、被保険者の範囲、事故住宅の住所、事故負担額を確認する。管理事務所と保険会社に田内に連絡し、漏水箇所、絵画の被害、濡れた下剤を撤去または修理する前に、写真と動画で記録する。漏水調査報告書で原因が占有部分か共用部分かを確認し、所有者賃借人、管理主体のうち責任を負う可能性がある当事者を区別する。会社の復旧費、調査費、原因箇所の修理費、自宅の仕上げ材の復旧費を分けた未積書と領収書を用意し、該当する保険会社の保険金請求窓口に提出する。複数の保険がある場合は、すべての保険会社に連絡し、保証項目、案分負担、自己負担額、不払い理由が記載された算定明細を書面で確認する。マンションの漏水に関する保険金は、漏水が発生したという事実だけでは支払われない。事故当時に日常活賠償責任特任特約が有効であり、被保険者が下位者数での損害について、法律上の賠償責任を負い、その損害が役穴の保障範囲に含まれている必要がある。まず保険証券を確認し、保険会社に事故を通知しなければならない。保険金請求権には、商法上の消滅事項の問題があるが、具体的な期間と起算点は請求の種類や事故後の経過によって異なる場合があるため、保険会社と適用法令を確認し、うつきを先延ばしにしないことが安全である。まず確認すべき対象期限準備物請求の可能性を判断する。3つの条件、事故期に保証が有効だったか、現在の加入状況ではなく、漏水が発生した時点の契約状態が基準となる。責任者が被保険者に含まれるか、契約者と被保険者は異なる場合がある。本人型子供、家族型などの特約名称や家族の範囲も加入時期と役画によって異なる。会計住母に対する法律上の賠償責任があるか、老朽化、施工不良、共用配管の問題など、原因によって所有者賃借人管理主体の責任が異なる場合がある。事故直後に確保すべき資料、漏水箇所と水が広がる過程がわかる写真動画、会社書まとねの展示置き、床を帯濡れた家財の修理前の写真、漏水調査報告書と配管圧力試験などの調査結果、原因箇所と作業範囲を区分した工事未積書、調査費緊急措置費復旧費の領収書と口座申告の記録、管理事務所の受付記録と現場確認書、会計住手の被害者の連絡先、被害一覧と修理未積書賃貸借契約書、登記事項証明書など、占有所有関係を確認できる資料、事故当時の保険証券と特別役が、保険金を受け取る前に全面撤去したり、原因となった配管を廃棄したりすると、原因と損害範囲の確認が困難になる場合がある。追加被害を防ぐための応急措置は行う一方、可能であれば保険会社と管理事務所に先に連絡し、撤去前の状態と取り外した配管を保存する。加入保険と請求窓口の確認。日常生活賠償責任保険は通常、単独の商品ではなく、自動車運転者保険、子ども保険、障害保険、住宅関連保険などに付帯する特別役画である。したがって、本人が特約への加入を覚えていなくても、現在及び過去の保険証券を確認する必要がある。加入内容は、 生命保険協会と損害保険協会が運営するネボーンチャジャジュンで紹介できる。ただし、紹介結果だけで漏水保証の有無が確定するわけではない。証券に記載された保険会社から特別役らの原文を受け取り、次の内容を確認しなければならない。特約の正確な名称と加入時期保険者と同居家族の範囲保険証券に記載された住宅と実際の自住宅との関係所有しオンリする住宅に関する面積または制限漏水関連の損害防止費用が認められる条件1事故あたりの保証限度額と自己負担額。保険金のうるつくは統合ポータルではなく該当する保険会社の公式ウェブサイトアプリコールセンター保険金市販窓口で行う。加入内容を紹介した後、保険証券に記載された保険会社で自己番号を発行してもらい、担当する保険金市派担当者の案内を受けるのが一般的な手順である。費用別の保証可能性の区分、同じ工事・未責書に含まれていても、費用の法的性質はそれぞれ異なる。保険会社がまとめて判断できるよう、項目を分ける必要がある。費用項目、日常生活賠償責任における一般的な判断別と確認すべき保証、皆無、グレガチェンジュ・カベジュ・給費補給者の法律上の賠償責任が認められ、役打上の面積に該当しなければ保証の検討対象減価、既存の損傷、過剰な復旧の有無を確認される場合がある、開花重度の家家電などの家財被害漏水との直接的な因果関係が立証されれば、検討可能購入資料、製品の状態、修理の可否及び原価を確認される場合がある、漏水調査費、追加損害を防止する。または賠償責任の範囲を確認するために必要かつ相当な費用かを検討、約過剰、損害防止費用。または調査費用として認められるかは契約ごとに異なる。原因となった配管自体の修理費、事故の財産の欠陥老朽化した部分を修理する費用であれば、原則として賠償対象とは区別される一部役柄における損害防止費用の認定範囲、別途の住宅保証を確認する必要がある。配管を開くために撤去した自宅のタイル、単なる自宅の復旧費であれば、日常生活賠償責任では制限される可能性が高い。緊急の損害防止に不可欠だったか、給排水設備漏水損害などの財物保証があるかを確認。自宅の水に濡れた壁ジムフローリング、第三者に対する賠償ではないため、日常生活賠償責任の基本的な目的とは異なる、住宅火災保険の給排水設備漏水損害など、別との保証を確認。共用配管の修理費、入居者個人の賠償責任ではなく、管理主体または共同責任の問題となる場合がある。管理規約、共用部分に該当するか、共同住宅保険を確認、カビ除去時居住費漏水との因果関係、必要性。役ら上の損害項目を個別に審査、既存のカビ、長期間の放置、拡大損害の有無を確認される場合がある。音の内容は一般的な区分であり、支払いを保証するものではない。実際の保証は事故当時の特別役、漏水原因、法律上の責任、証拠資料及び損害査定の結果によって決定される。日常生活賠償責任と給排水設備漏水損害の違い、2つの保証は、漏水を対象とする場合でも、保護する財産と責任の構造が異なる。区分、日常生活賠償責任。給排水設備漏水損害などの住宅財物保障基本目的他人に与えた損害に対する法律上の賠償責任を保障被建住宅または家財に発生した財産損害を保障代表例自宅の配管漏水によって損傷した開花中の天井漏出した水によって損傷した自宅の壁地に有効な判断事項被保険者の責任第三者の損害役宅上の受傷対象物偶然の漏水、保証原因と除外事由配管自体の修理老朽欠陥部分の交換費は通常、別途判断漏水によって生じた損害と、原因設備体の修理費が区分される場合が多い、重複加入、 実際の損害を超えない範囲で分担可能、同じ損害を保証する契約間で比例分担が可能、給排水設備漏水損害という名称があっても、すべての漏水や配管交換費を保証するという意味ではない。凍結破損、防水層の欠陥、長期間浸透した水、老朽化した配管自体、工事不良などに関する除外条件は商品ごとに異なるため、役あの原文を確認しなければならない。所有者、賃借人、実居住の有無が重要な理由。所有者が直接居住している場合、漏水原因が事故の主母の占有部分にある配管または管理上の過失にある場合、開花住居に対する責任が問題となる可能性がある。ただし、単に上階から水が流れてきたという事実だけで責任者が確定するわけではない。賃借人が居住している場合、賃借人の使用上の過失なのか、建物の老朽化や設備の欠陥なのかによって、賃借人と賃貸員が責任を負う可能性は異なる。賃借人が加入している家族日常生上誠意賠償責任特約があっても、所有者に帰属する設備の欠陥まで自動的に代わって保証するものではない。賃貸人と賃借人は、それぞれの保険会社に事故を通知し、責任についての判断を受けなければならない。加入者と住宅所有者が異なる場合、親が所有する住宅に子供が居住するケースのように、契約者、保険者、所有者、および実際の居住者が異なる場合がある。家族型の保証であるという理由だけで保証対象になると断定せず、次の資料を提出しなければならない。事故費を基準とする住民登録と実際の居住関係、住宅区有間関係、保険証券に記載された住所、または住宅数、被保険者の家族範囲と別居条件、特に加入時期が古い特約と最近の特約では保証対象となる住宅の定義が異なる場合がある。実際の保険金請求続き1。漏水を止め、事故を記録する水道のバルブを閉め、管理事務所と開花住部に連絡する。人命電気に関する危険がある場合は安全措置を優先する。修理前に漏水箇所と両重度の被害を撮影する。2. まず保険会社に事故を届け出る。原因調査や大規模な撤去を行う前に保険会社へ届け出て事故番号を受け取る。緊急修理が避けられなかった場合は、作業前後の写真、業者の所見、取り外した部品及び支払資料を残す。3. 責任主体と原因を調査する。漏水調査業者の報告書には、単に漏水ありと記載するだけでなく、次の事項を含めるよう依頼する。正確な漏水位置と推定原因、占有部分、共用部分の判断根拠、試験方法と測定結果、緊急修理が必要だった理由、修理前後の写真と交換部品4。費用を4つに区分する。未積書と領収書を次のように分けると、保証の判断が明確になる。開花中での建物仕上げ材の復旧費、開花中での家財の修理、交換費、漏水調査と緊急の損害防止費用、自宅の原因配管、および仕上げ材の修理費、漏水工事一式のように総額だけが表示された未積書では、各項目が保証対象となるかを判断しにくい。5. 請求後に算定内容を確認する。保険会社が求める請求書、個人情報同意書、被害資料、未積書及び領収書を提出する。減額または不払いの決定を受けた場合は、適用された役区を条項、原価基準、自己負担額、比例分担の計算及び除外された費用について、書面での説明を求める。複数の保険がある場合の比例分担の確認方法。家族が日常生活賠償責任特約に複数加入していても、実際の損害額を超えて重複保証を受けられる仕組みではない。同じ損害を保証する契約は、各役屋と保証限度額に応じて分担する場合がある。次の手順で確認する。事故費に有効だった全ての証券と特約を集める。 各保険会社に他の契約が存在することを伝える。どの保険会社が代表して損害調査を行うかを確認する。保険会社ごとの認定損害額、分担額及び自己負担額の計算表を求める。同じ費用が漏れている、または自己負担額が重複して適用されたと判断した場合は、薬税条項と計算根拠を書面で問い合わせる。自己負担額が保険契約の数だけ必ず増える、または一つだけ適用されると一律に言うことはできない。加入時期と薬価、損害の種類、保険会社間の分担方法によって異なるため、最終算定表を確認しなければならない。強要部分である可能性と証拠保全漏水が上階から生じているように見えるという理由だけで、上階重簿の占有部分が原因だと断定してはならない。シュルトマンを通る強要の縦配管、外壁、屋上、強要の防水層が原因となる場合がある。管理事務所には口頭で連絡するだけでなく、薄くるに辻、現場確認の内容、強要部分に該当するかについての見解を記録として残す。原因が不明な状態で全額賠償を約束したり、責任を確定する合意書に署名したりするより、被害の拡大を防ぐ措置と原因調査を先に進める方が安全である。紛争の可能性がある場合は、破損した配管をすぐに捨てず、印をつけて保管する。保険会社または損害査定人が現場を訪問できなかった場合は、作業過程全体を連続して撮影すると、原因と必要な修理範囲の立証に役立つ。請求が遅延または拒否された場合、まず保険会社に次の資料を求める。適用した特別薬価の正確な名称と条項、被保険者、または自己住宅の要件が満たされていないとする、法律上の賠償責任がないと判断した調査内容、損害防止費用または原因箇所の修理費を除外した理由減価償却、自己負担額及び比例分担の計算表。説明だけで解決しない場合は、保険会社の苦情審理手続きを利用し、その後、金融監督院の苦情審理紛争調整制度を検討できる。強要部分または賃貸借上の責任が争点となる場合は、管理規約、賃貸借契約書及び技術調査資料を合わせて準備しなければならない。